頂を目指して2015-2016。このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーでは葵区春日町に根を下ろし、地域医療から介護までを担う医療法人社団 R&O リハビリ病院グループのリハビリ専門病院、増床した生成リハビリテーション病院で活躍する方々をゲストにお招きし、最新リハビリ医療を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院から内科の専門医諏訪優子先生をお招きしてお話を伺います。諏訪先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
前回は病気の症状と治療、リハビリについてということで、高血圧を中心に教えていただきました。今回も引き続き詳しくお話を伺ってみたいと思います。まず改めてになるんですが、諏訪先生が診療や治療の多い病気についてお話しいただけますか。
はい、私は今現在脳疾患の患者さん、特に脳梗塞だったり脳出血の患者さんのリハビリをしています。で、基礎疾患として、高血圧でしたり糖尿病でしたり脂質異常症だったりの患者さんを見る機会が多いです。
は
い、
なるほど。では今回は糖尿病について先生に詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。はい、高血圧、前回お話しいただきましたが、はい、もうよく聞く病名ですが、糖尿病もよく聞きますね。
はい、
どういう方が糖尿病になりやすいんでしょうか。
遺伝というのも大きく影響しているのが一つと、あとはやはり食生活ですね。この2点がかなり
大きく原因として考えられると。はい、で、糖尿病ってよく聞くんですが、実際にどういう状態なのかなっていうのは私分かってないんですけれども、先生教えてください。
糖尿病の初期の場合は、正直ほとんどっていうか全く症状はないです。
ない
のが普通で、健康診断とかでやはり血糖値が高いよとか言われて初めて病院受診するっていう方がほとんどなので、初期の場合は症状がない、でかなり進行してくると、体重が減少してきたり、
体重が
落ちてくる。本当に一月で10キロ落ちたとか、あとはすごく喉が渇くっていう症状で受診してきて、他の科で見て、血糖を測ったらかなり高いっていうことで、糖尿病という診断をつく方もいますね。
なるほど。あと糖尿病って怖いっていうこともよく聞くんですけれども、
やはり合併症が一番怖いですね。
どんな合併症が起こるリスクがあるんですか。
一つは目の方に来る合併症で、糖尿病から来る網膜症で進行していくと視力低下から失明に至るっていうことがあるので、糖尿病と診断された方は必ず眼科に行っていただいて、目のチェックはしていただくようにはしています。
なるほど。進行具合も見るということですね。糖尿病っていうのは患者様の多い年代ってあるんですか。
中年って言ったらあれですけれども、
40代
以降になったらちょっと注意していかないといけないですね。
なるほど。基本的な毎日の生活の中でこういったことが、遺伝的要因以外には、具体的にこんな食生活をしている人が多いよっていうような特徴ありますか。
まず朝ごはんは食べてないとか、夜仕事が終わるのが遅くて、夕飯が11時ぐらいとか、すごく遅い夕飯を食べて、そのまま寝るっていう、そういう方が非常に多いですね。
いや、でも結構多いですよね、そういうサイクルの方ね。
多いですね。
でさらに運動とか体の方はどうでしょうか。
そうですね、やはり運動がほとんどできてないっていう方で、はい、あとはまあよく多いのが運動してますよって言っても、はい、週1回のゴルフだけとかあとは全くそれダメですか、先生、あとは全く何もやらずにっていう方も多いので、はいはい、やっぱり短時間でもこう規則的に運動をすること、はい、ちょっと汗ばむ程度の運動で十分なので、はい、
あとお酒を飲む方が糖尿病になりやすいのかなというイメージもあるんですが、いかがですか？
やっぱりお酒は糖分も吸収しやすいので、はい、お酒も控えめにしていただいて完全にお酒飲む方をやめろっていうのはなかなか難しいので、はい、やはり休肝日を作るとか量を少なめにするっていう指導はしています。
なるほど。実際先生、リハビリテーション病院では糖尿病の方にはどんな治療やリハビリを行っていらっしゃるんでしょうか？
まず糖尿病のお薬飲んでる方、あとインシュリンを打ってる方、さまざまいるんですけれども、はい、そういった方には入院当初は1日3回の簡易血糖測定器で血糖を測定していただきます。はい、それでリハビリの状況に応じてお薬の調整だったり、うん、インシュリンの量の調整だったりをしながら、はい、リハビリは進めていってます。
よく糖尿病になった方が入院されて一定期間、はい、でこう食生活なんかをこう指導していただくっていうのも聞くんですけれども、はい、そういうこともあるんですか？
はい、もちろんやっぱり1日3度の食事がかなり重要になるので、はい、その方に合った1日のカロリーを計算して、そして管理栄養士に食事指導をお願いするんですが、はい、やはり患者さんご本人だけじゃなくて食事を作る方も一緒に交えて指導をしていただくっていうのを1回だけではなくて繰り返して、はい、
繰り返して
やります、
はい、繰り返すことにも意味がありますか？
あります、ね、もちろん1回だけだとどうしてもうろ覚えになってしまって、はいはい、なかなか定着しないので、うん、必ず何度か勉強をしていただいてます。
それはある意味こう教育という感じでしょうか？そうです
ね、教育入院も含め、
教育入院
も含めながらリハビリもやっていくという形になってます。
そしてじゃあ指導を受けながら一定期間入院をしていただくことを教育入院というわけですね、はいはい、なるほど。その中で食事指導であったりとか、それは、当人だけではなくて家族も含めて、
はい、
なるほど、まあ、確かにそうですよね。R&O リハビリ病院グループのこれは多分全体的な方針だと思うんですけれども、はい、やっぱりこう家族も含めてこう患者様が退院した後のこう環境がまた急にこう変わるんじゃなくって、今まで の環境と変わらないような生活ができるようにっていうことをね目指していらっしゃいますので、はい、そういう意味でもちゃんとしたこう教育入院を受けて、さらに家族にも指導をしてという形になってらっしゃるわけですね、はい、ありがとうございます。糖尿病についてここまで先生にお話を伺いました。さあお酒が好きな方、そして朝ごはんを抜いている方、はい、普段継続的に運動していない方、お気をつけください。糖尿病っていうのはね、最終的には目の疾患にもつながるということが、はい、お話ありました。で、普段の生活で抑えられるリスクを下げることもできるということですのでね、ぜひぜひ、予防に努めていただきたいと思います。さあここまで3回にわたって内科の専門医諏訪優子先生をお招きしてお話を伺いました。諏訪先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では、献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
頂を目指して2015-2016
このコーナーは生成リハビリテーション病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。